教育の問題というのは極めて重要な政治的な問題なんですが、しかし難しいんですね。この難しいのはですね、教育の問題になると大体私の経験ではですね、多くの人がちょっと葛藤するんですよ。葛藤するテーマってあるんですね。例えば環境なんかもちょっと葛藤しちゃうんですね。最初からなんか自分にこう強いなんか信念というか考え方がありましてね、でそれに基づいて話をしだすので、なかなか引っ込みがつかないっていうかですね、違う考えの人引っ込みがつかないんですね。だけども同時に教育っていうのが非常に重要だし、議論を要するってことも確かなんですね。だからこの心理的な障壁をなるべく取り除いてですね、まあ、教育の議論を盛んにしなきゃいけないんですね。で現在の日本の小中学校の、まあ、初等教育ですね、初等中等教育ですけども、この教育はですね、基本的には明治にやっぱりできた概念なんですよ。で明治にできた概念が間違ってるわけじゃないんですけど、その当時の考え方はですね、やっぱり外国が日本に攻めてくる、まあ、それに対してどうしても兵隊を作らなきゃいけない、だから兵隊のためには読み書きそろばんができるようなですね、兵隊を作らないとなかなか軍隊の統一が取れないということで、まあ、国語数学を中心としたですね、教育が行われたわけですよ。でまあ、まんべんなくやっぱり日本人の力を強くしなきゃいけないので、国語数学以外にやっぱり社会とか理科も必要だと、英語も少しはできなきゃいけないっていうことがあってですね、それでまんべんない教育を施すと、そこではある程度ふるいもかけなきゃいけないので点数をつけると、こういうことになるわけですね。人と比較する、番号をつけると、こういうことになるわけですね。それは明治時代にはやっぱり成果を上げたんですよね。まあ、日本人の文盲率がイギリスよりか少なくなる、その当時の大英帝国よりか少なくなるっていうような効果を上げましてね、あの頃純情小学校っていうのは非常にこうある意味での成功例だったわけです。しかし時代が少しずつ少しずつ変わって、特にまあもう今一気に明治時代から一気にまあ1990年以降のバブルが崩壊した後のまあ多様化の時代の日本ですね、もう外国も日本に攻めてくるとか、もしも攻めてきても水兵さんがいっぱいいるというような時代ではない。それから産業も十分に発達し、むしろ現在では小中学校で教えなきゃいけないのは、むしろそのいろいろな才能がある、算数の強い子もいれば国語の強い子もいる、英語が得意な子もいればですね、まあ、音楽とか芸術の素晴らしい人もいる、まあ、そういう人がそれぞれの長所を伸ばして、そしてまあ自分も幸福な人生を送るし、国家も日本国もですね、それで繁栄するっていうのがいいのはもうこれまた決まってるわけですね。ですから今みたいに今の小学生ってひどいんですよ。お母さんが成績を良くしようと思うので、国語の下手な子が漢字を一生懸命勉強させられて、算数が下手な子が今度は分数の割り算とかやるっていうふうに逆になってんですね。これはどういうことかっていうと、例えば 100m の速い子っていうのはですね、お母さんが子供を産むときに白い筋肉をの多い子供を産むんですよ。だからその子供は瞬発力が強いので 100m 競争が速いんですね。それからマラソンとかそういう長距離が速い子っていうのは、お母さんが子供を産むときに赤い筋肉が多い子供を産むので、その子の筋肉は長距離向きなんですよ。だからこれをですね、 100m 速い子にマラソンを一生懸命練習させて、マラソンの速い子に 100m を練習させたら両方ダメになっちゃうんですよね。でこれは体のことなんで皆さんすぐピンとくるんですけど、頭のことはよくわからないもんですからね、頭の中っていうのはよくその見にくいもんですから、算数の得意な子に漢字をやらせると算数がダメになるっていうことは直感的には分かりにくいんですね。それで小学生はですね、1年から6年まで言ってみれば自分の嫌いな学科だけ一生懸命勉強するってことになるわけですよ。本当は自分の好きな学科を勉強させてですね、それからそれによってこう開花する、それでまあ国語の嫌いな子もですね、なんとか文章が読めるぐらいまでいけばいいやと、それから算数の嫌いな子はですね、別に割り算の、あ、違う、分数の割り算なんて別にできなくてもいいんで、100円もらって、75円のものを買って、100円 だもん渡したらお釣りが25円だというぐらいが分かればいい。別に中学校に入っても二次方程式だとか、なんか軍論だとかですね、そういったものを教えなくてもいい。まあ、これについては、まあ、私もですね、大学の管理やってる時に手を焼いたんですが、算数の数学の先生はですね、数学こそが頭が鍛える根拠なんだっていうけど、それはその人にはそうだったっていうだけでですね、全員がそうじゃないわけですね。哲学的な思考の優れた子供とかですね、それから算数によって頭が、まあ、非常に整理されて論理的な思考力がつく子供もいるってことなんですよ。それからピアノもいるし、芸術もいるしですね、それからスポーツもいるわけですね。ですから今後の小中学校の教育はですね、まあ、読むのは、まあ、ネットが読めるとか、そういうレベルでいいと。算数は、まあ、全員に要求するのですよ。算数は、まあ、釣り線が計算できればいい、そのぐらいに考えて、あと、まあ、常識的にはですね、まあ、もちろん自然を理解するとか社会を理解するってことはできるけど、まあ、もう少し早い時期、中学校ぐらいでですね、やっぱり昔医者が独占してた健康の問題とかですね、それから、弁護士が独占してた法律の問題だとか、まあ、そういった問題もですね、子どもなりに理解できるようなことでやる。それからもちろんこれは多くの人が賛成すると思いますが、今の日本社会の乱れの一つはですね、やっぱり指導者層が倫理とか道徳に欠けるってことですね。まあ、非常にこう卑近な例を出すのでちょっといけないかもしれませんが、かつて歌謡曲の水前寺清子さんが歌ってた「ボロは着てても心は錦」と、この文章、まあ、歌いの初めですね、セリフはですね、とても大切で、まあ、日本が長い間2000年間、立派な国としてやってきた、独立国としてやってきたのは、やっぱり日本人の基本的な考えとして、いい着物を着て心が貧しくて嘘をついたり金儲けに走ったりする人よりか、ボロを着てても心は錦、つまり貧乏であっても誠実で人間として立派な人間の方が上なんだっていうね、そういう考え方基本がですね、やはり日本を立派にしたわけですね。それから人々のいさかいも少なくなるし、夫婦とか兄弟の仲も良くなるわけですね。ですから、まあ、小学校の初めの方からいわゆる道徳教育という名前で思い浮かぶような、これをしちゃいけない、あれをしちゃいけないっていうんじゃなくて、小学校の時にですね、そのボロは着てても心は錦という人の話をですね、聞かせるって、これは昔の教育もそうでしたね。これをしちゃいけない、あれをしちゃいけないっていうのは、あんまりこう道徳教育とか心を育てるには育てないんですよ。むしろそうではなくて例をですね、挙げるわけですね。まあ、昔だったら二宮尊徳のとか、例えば和歌山沖で、トルコの軍艦が難破した時に、その兵隊を助けた漁師たちの話とかね、まあ、そういうものが人の心を打って、それで自分もそういう立派な人になろう、自分の身を捨ててもちゃんと、まあ、みんなのために貢献したいという気持ちを沸かせるわけですね。ですから、まあ、戦後道徳教育が非常に非難されましたけど、それはなんか全然違うことをですね、また繰り返すのかっていうんじゃなくて、戦争をする時にはやっぱりどうしても自分の身を捨てて国を守ろうっていうことになりますし、それから高度成長の時にはとにかく日本のために一生懸命働こうってことになりますし、多様化の時代には自分の個性を生かしてですね、そしてみんなで仲良くやって楽しくやっていこうってことになるわけですね。それから少し間違えちゃいけないのは、この種の議論の中でですね、才能を伸ばすってことになるとね、みんなノーベル賞とかベートーベンを思い出しちゃうんですよ。そうするとね、小さい頃からものすごく音楽をやらせたり水泳やらせたりして、もう特殊な人にしようとするんですね。そうじゃないんですよ。別にその優れた何か学問が優れた人とかスポーツのが優れた人が偉いわけじゃない。ここなんですよ、一番難しいのは。この種の議論でですね、特にお母さんなんかもなんかすぐ夢見ちゃうんですよ。うちの子供はなんか絵の才能があるんじゃないですか、あるんじゃないか、ピカソになるんじゃないか、そういう話じゃないんですね。教育は人と比べて ピカソになるとかベートーベンになるとかオリンピックに出るとか金メダル取るとかそれからノーベル賞取るとかいうことじゃないんですよ。そこが逆になっちゃうんですね。名誉栄達を望むんじゃなくてその人間がその人間として、まあ、自分の特徴を少しですよ、少し生かして、まあ、社会の中でそれで人生を送るっていう考え方、この基礎ですね、初等中等学校でやらなきゃいけない。これと今と全く違いますので、これは非常に多くの議論がいりますが、しかし絶対に早急に取り組まなきゃならないことだと思います。